平成26年12月定例会一般質問、姿勢を問う。今定例会では12月9日10日に一般質問が行われ、14人の議員が質問に立ちました。その主な内容を1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会から会議録検索。
高木武子議員、農業振興について問い。農家を担う主体そのものを転換していこうとしている中で、本市の考え方を問う。答え、都市と農村との相互理解のもとに、次世代に引き継ぐことのできる持続可能な農業の確立を目指す。個別経営体から集落法人、地域の合意のもとに企業の参入も進める。問い、里山が持つ豊かな包容力を衰退させない農業のあり方について。答え、農業・農村の有する多面的機能の維持を図るため、効率的な利用と保全・集落機能の低下を防ぐことが大切である。問い、合併によって農業部門が大幅に増加した大規模集落法人とともに、集落営農や家族経営も重要な担い手である考え方について。答え、集落を単位とした営農組織が106設立されている。家族経営については、地産地消を推進する上で重要な役割を担っている。問い、TPP 参加の考え方、今後の手立てについて。答え、重要な5品目を関税の撤廃の対象から除外し、食料安全保障の確保、食品の安全安心の確保が図られるべき、全国市長会を通して国へ提言していく。消防力の整備について。問い、消防力の基準は市の最小限最低限の基準として定められているのか。答え、市が必要な消防力を算定するにあたって、自主的に判断できる整備指針となっている。問い、人員は基準を満たしているのか。答え、直近の調査では 72.4% となっており、全国・県の充足率を参考に検討する。問い、消防署所の基準数と配置状況、適正配置や整備計画について。答え、整備指針を適用すると、市街地人口に対しては、本市の配置数は2であり、基準数を満たしている。その他の地域においては、実情に応じて配置し、1所、2分所、3出張所で編成されている。問い、消防ポンプ車、はしご車、救急自動車等々の配置基準と充足率について。答え、各車両は基準数を満たした配置をしている。問い、各種車両の耐用年数と老朽化の状況について。答え、車両の使用頻度、経過年数から判断し、順次更新を行っている。写真は大和町のキャベツ畑です。農家のりゆき議員、教育問題について。1. 三原教育、 希望と未来フォーラムについて。問い、この新しい企画について、成果や課題をどのように総括しているか、また、次年度に向けた方向性についてはどうか。答え、パネルディスカッションでは、社会のために役立とうとする志を抱く中学生の思いを市民に発信し、様々な立場の方から助言や応援を受け、パネラーの中学生はもちろん、来場した多くの中学生も、次の活動への自信につながったと捉えている。また、子どもたちを市民共同で育成するという認識も多くの人と共有できた。次年度に向けた方向性については、今年度実施した校正の基本形を継続し、学校文化の質的向上を図る。2、道徳の地域公開について。問い、11月に市内すべての小中学校で道徳の地域公開が実施された。その成果はどうか。また、参加者の状況、具体的な取り組み事例や今後の取り組み方針を聞く。答え、道徳の地域公開は今年度からスタートした。参加者は保護者と地域の人を合わせて4162名だった。実践活動は、美化活動14校、講演会、鑑賞会9校、道徳懇談会5校、地域との交流3校、防災訓練1校だった。今後は、本年度の実施状況を整理し、ホームページを通して広く発信していく。また、1月の各校の道徳担当者の研修会や校長会で、本事業の趣旨、教育効果を再周知し、全学校が共通認識を持って前向きに取り組んでいく。3、体力・運動能力について。問い、児童の体力・運動能力の調査結果と今後の改善策を問う。答え、体力・運動能力調査は、小・中・すべての児童・生徒を対象とし、反復横跳びやソフトボール投げなどを各学年男女別に行った。その結果、小学校は96種目のうち79種目、中学校は48種目のうち27種目が県平均を上回っている。今後は各校が作る体力づくり改善計画で対応する。三原教育希望と未来フォーラムの様子が載っています。岩平智春議員、戸籍謄本等の不正取得防止について。問い、2011年11月東京のプライム総合法務事務所に関連した司法書士や元弁護士らが愛知県警に逮捕されている。プライム社は全国各地の調査会社から依頼を受け、戸籍謄本等の不正取得を繰り返してきた。本市も例外ではなく、2012年、私が情報公開請求を行って公開された情報では、不正取得で逮捕された司法書士が、本市でも8件の不正取得を行っていた。本市は、不正取得防止のためにどのような手立てを講じているのか。今、全国でこのような被害を防止するために、登録型本人通知制度を実施する流れが拡大をしている。鳥取県、山口県では、すべての市町村が実施している。今、大きな社会問題となっている、なりすまし詐欺の実行犯も、相手の状況が把握できるのは個人情報以外にない。市民の人権、個人情報を守るため、この制度を導入することが喫緊の課題であるが、見解を問う。答え、不正取得防止策については、平成20年の戸籍法改正による本人確認の厳格化よりも早く、17年から請求時に公的機関が発行した写真付きの証明書の提示を求めている。また、司法書士等の職権による請求については、その統一的請求用紙が改正され、 請求時には利用目的等を確認するとともに、申請者の本人確認を厳格に行い交付している。郵送による請求においても、本人確認書類の添付を義務付けている。登録型本人通知制度実施については、これまで全国市長会などを通じて、国に対して法整備を行うこと、また県に対して県内全市長統一した要項による導入を働きかけてきたが、実現には至っていない。本市も不正取得による個人の権利の侵害を防止する制度の必要性は認識しており、登録型本人通知制度の導入を前提に、先進地視察等の調査研究を行っている。来年度は諸整備を進め、整い次第速やかに実施していく。写真は市民課の窓口の様子です。亀山博道議員、太田隆先生の講演会を。問い、三原の教育を魅力あるものにするために、太田隆先生の子どもの尊厳を大切にした教育を実践する講演会を実施してはどうか。答え、太田隆先生を講師として講演会を開催することは、教育に対する考え方を学ぶ大変貴重な機会であると考える。来年度合併10周年事業として、太田隆先生を含め3名の名誉市民の方々を講師として招聘し、市民講座の開催を計画している。問い、教育の日など、教育に焦点を当てた講演会として、例えば中学1年生全員と小学校 PTA を対象に講演会をし、他学年は講演会記録で学習するのはどうか。答え、太田隆先生の教育に対する考え方を保護者や学校関係者だけでなく、生徒に伝えていくことは大変貴重なことだ。また、講演会記録は講師の意向や講演内容を踏まえ検討していく。三原市子ども権利条例制定を。問い、国際基準の三原市子ども権利条例を制定できないか。三原市の魅力の一つになると思う。また、制定に向け、職員研修、社会意識の醸成など、長期にわたっての取り組みを期待するがどうか。答え、児童の権利に関する条約は、あらゆる差別の禁止、子どもの最善の利益確保、生命、生存、発達への権利、意見表明権、意見の尊重を一般原則としている。また、18歳未満のすべての子どもを、大人と同じ独立した人格と尊厳を持ち、権利を享受し、行使する主体として捉え、子どもの基本的人権を国際的に保障したものだ。近年、いじめ、児童虐待など、子どもや子育てを取り巻く環境は大きく変化している。本市は、次期長期総合計画基本計画により、子どもに関する施策を総合的かつ積極的に推進することとしている。子どもの権利条例の制定については、この取り組みを進める中で、市民の条例制定の機運の醸成や、他の自治体の動向、条例の内容などを踏まえながら、その必要性も含め、調査・研究を行いたい。元日本教育学会会長、名誉市民の太田隆先生の顔写真が載っています。末則明議員、事業振興ビジョンの見直しと実施計画策定について、問い、農地の活用について、主食用米の生産は在庫過剰で米価は低迷している。水田用農地約3800ヘクタールのうち、主食用米の作付け面積は約 60%、転作を必要とするのは約1500ヘクタールで、今後も増加が予測される。飼料用米等への転作数値目標はどのくらいか。答え、 飼料用米等の新規需要米について、基本的な栽培方法や機械装置が主食用米と同様に対応ができる。交付金を活用でき需要もある。栽培の啓発普及、貯蔵施設の整備について関係機関と協議し解決を図る。問い、農業振興ビジョン見直しにあたり実施したアンケートの結果はどうであったか。答え、必要な施策については 66% が有害鳥獣対策、担い手の育成等 59%、後継者のめどがついていない 71%、その他結果を詳細に分析し、地域の実情を反映していく。問い、担い手不足解消のため、Iターン、Uターンの希望者に対して、一定の条件のもと、安心して長く住める住宅に対する支援が必要ではないか。答え、空き家バンク制度の活用や、新たな定住対策を促進するため、空き家改修への対応等を検討していく。耕作放棄地対策に草刈り機、フレールモア等の活用について。問い、耕作放棄地の面積はどのくらいあるか。答え、平成22年度の農林業センサスによると835ヘクタールあり、喫緊の課題となっている。問い、耕作放棄された農地の草刈りにフレールモアは有効であり、負担軽減と作業時間の短縮にもなる。フレールモア等を導入活用してはどうか。また、今年度から市道や河川等の公共施設の草刈り用に、常用草刈り機を購入し貸し出しを行っているが、耕作放棄地対策に、この常用草刈り機の貸し出しはできないか。答え、草刈り機フレールモアは、中山間地域等直接支払い事業等を活用して導入も可能。近隣市町の事例など情報収集し、耕作放棄地発生防止策等を研究していく。また、常用草刈り機の貸し出しについては、関係課と協議していく。写真は除草中のフレールモアの様子です。寺田元子議員。住民合意なき学校統合やめよ。問い、12月定例会には、本郷町の三省統合は2校にすべきとの請願が出され、去る9月定例会には、同趣旨の要望書が出されている。住民合意の大原則がなされていないのではないか。新年度予算には、4億円の増築予算が出される予定だが、凍結するとともに、住民要望をもとに合意の努力をすべきではないか。答え、本郷地域の3校統合については、意見交換会や説明会を重ね、一定の手順を経ながら、今日に至っている計画であり、白紙に戻す考えはない。学校の適正配置については、立場により様々な考えがあり、どこかで決断する必要がある。問い、住民自治の本旨である住民合意に至っていない中で強行することは、将来の本郷町の教育にとって大問題を残すのではないか。答え、3項統合案で整理し、15回にわたって説明してきた。反対もあったが、一定の結論を出し、議会にも説明してきた。住民の方々にも理解を願いたい。子どもの医療費無料化を中学校卒業まで拡充を。問い、市が保護者を対象に行ったアンケートにも高い割合で、子育てに伴う経済的支援の充実を求める願いが示されている。現在三原市は小学6年生までの医療費助成制度を実施しており、県内で遅れている状況ではないが、子育てするなら三原と言える環境づくりとして、中学3年生までの拡充や完全無料化、 所得制限の廃止などを早期に実施すべきではないか。答え、先般の事業レビューでも対象年齢の引き上げなど拡充を図るべきとの意見が出された。市として乳幼児医療費への支援強化は非常に有効で優先度の高いものと考えており、中学3年生までの拡充についてまず検討していきたい。問い、中学3年生までの完全無料化に必要な市の財源はいくらか。答え、現行制度での中学3年生までの拡充には5150万円、完全無料化には1億2200万円の事業費増と見込んでいる。表、乳幼児医療費助成制度県内各市の制度比較、平成27年1月現在、広島市、廿日市市、通院・入院ともに0歳から6歳、就学前、所得制限あり、福山市、東広島市、呉市、府中市、通院・0歳から6歳、就学前、入院・0歳から小学校6年生、所得制限あり、江田島市、通院・入院ともに0歳から小学校3年生、所得制限あり、尾道市、通院・0歳から小学校3年生、入院・0歳から小学校6年生、所得制限あり、三原市、通院・入院ともに0歳から小学校6年生、所得制限あり、竹原市、大竹市、通院・入院ともに0歳から小学校6年生、所得制限あり、小原市、通院・入院ともに0歳から中学校3年生、所得制限あり、安芸高田市、三好市、通院・入院ともに0歳から中学校3年生、所得制限なし。表説明終わり。その他の質問項目、高すぎる国保税の新年度引き下げを。